それでは吉田先生によりまして、約束の和解だ、約束の和解だと題してお説教がなされます。吉田先生、よろしくお願いします。
すっかりクリスマスらしくなりました。今日はクリスマスの賛美歌をハンドベルの皆さんに演奏してもらい、そしてまたクリスマスにちなんだイエス・キリストの希望と慰めの予言の言葉をもとに、私たちの心に力を、また慰めを得たいと思います。イザヤ書の11章を開けてくださいますでしょうか。先ほど聖書朗読で読んでいただいたところです。イザヤ書の11章、エッサイの株から一つの芽が燃えいで、その根から若枝が育ち、その上に主の霊がとどまる。知恵と分別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れる霊、彼は主を恐れることを喜ぶ。その目の見えるところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さない。弱い者たちを正義によって裁き、地の苦しむ者たちのために公平な判決を下す。その口の杖によって地を打ち、その唇の息によって悪人を殺す。正義はその腰の帯となり、真実はその身の帯となる。このエッサイの株から一つの芽が出るという言葉は、救い主イエス様の到来を予告している有名なイザヤの予言の一つです。エッサイの株からというこの言葉にまず注目してみたいと思います。エッサイの木からではなく、エッサイの株からと呼ばれています。直前の10章の34節のところを見ると、主は森の茂みを斧で切り倒しとあります。森や林の大切な木々が何らかの理由で切り倒された後に残るのが切り株、株です。これは木が切り倒された後の情景を読んでいる予言です。エッサイの株から一つの芽が燃え出る。木が伐採されたということは、栄えていた国が衰退したこと、あるいは敵からの攻撃で破壊されたことを指します。イザヤはイスラエルの国がそのうち周りの国からの攻撃を受けて滅ぼされるということを予告していたわけです。しかし切り倒された後に残った切り株は死んでいないように、そこから再出発して新しい国が現れる。そしてその国を治める王様がダビデの家系からまた誕生するという約束です。その根から若枝が育ちと書かれてある、この育ってゆく若枝が救い主イエス様を予言している言葉なのです。聖書から少し話題がずれますけれども、福音社が出しているサインズ・オブ・ザ・タイムズの今月12月号の特別記事に、東京大学の源田裕二教授の記事が載っていました。読まれた方々もたくさんこの中にいらっしゃると思います。源田教授は東京大学社会科学研究所の教授で、希望学プロジェクトチーム の代表を務めています。彼はサインズに釜石の希望学、挫折をバネにというタイトルで今月寄稿してくださいました。でその記事の内容ですけれども、こんな文章が出ていたのです。希望を持つ人の特徴があると。その中の特徴の主なもの4つ挙げているんです。最初の3つはなるほどと誰もが考えそうなもの、それらは1つ若さ、1つ健康、そして1つ家族友人との良い関係とあります。しかしアンケートの中で1つこれは意外だという発見がありました。4つ目の特徴として源田教授が挙げているものです。過去に挫折を経験した人ほど未来に希望を持つ傾向があった。詳しく調べると、挫折を経験しそれをくぐり抜けてきたという自負を持つ人ほど希望を持って行動していたと述べているのです。で、まあそれはアンケートでは確かなところはわからないという結論で、東北の釜石に行き、東日本大震災後のあの土地の人々の暮らしに密着し、そして本当の希望とは何なのかということを長年そのプロジェクトチームで考えてきた、いわゆる希望ということを科学するプロジェクトだったのです。まあ、この記事ぜひ皆さん機会があったら読んでまた読み直してみてください。過去に挫折を経験した人ほど未来に希望を持つ傾向があった。このイザヤの11章の一節、エッサイの株というこの言葉には、切り倒された、破壊された、大切なものを喪失したというニュアンスがあるのです。そしてそこから神様は、新しい何かを、根を、若枝を育てようとしてくれている。クリスマスのメッセージにぴったりだと思うのです。今日はもう一つですね、最近ちょっと私が見たビデオについての紹介もしてみたいと思います。これもこの株から新しい芽が出るというメッセージにある意味ぴったりの内容の映画、ビデオでした。タイトルはオールセインツ、幸せの始まりという題です。これはアメリカのある実話をもとに作られた映画なんですが、アメリカのテネシー州の田舎の教会がありました。教会の名前がオールセインツ、オールセインツ教会が舞台となっています。その教会にビジネスマンから脱サラし教会牧師を志願したマイケルという男性が妻と男の子を連れて3人家族で赴任していきます。その教会でいろいろな出来事が沸き起こっていくのです。実は彼がその教会に任命されたのには特別の理由がありました。教勢が伸びない、そして長年たまりにたまった大きな借金がある、だからその教会を閉鎖するということが教団で決議されたわけです。そこでビジネスマンの経験がある彼が使わされた。土地は売却するということで教団の方はもう承認している。そしてその売却の交渉相手もある程度決まっている。そしてそこが更地になったらスーパーマーケットになる、こんな筋書きまでほぼ出来上がっているところに彼が赴任していくのです。教会員の人たちは自分たちの行く末をある程度察しているわけです。で、そのサラリーマン上がりの牧師を心から歓迎するはずがありません。どうせ ここをうまく処分したらお前の地位が上がるんだろうくらいの感じの冷ややかな目で迎えられるわけです。しかし彼はその教会のために集会案内を新しく作って町の公民館に貼り出したのです。するとそのチラシを見て、ミャンマーから難民ビザで入国した何人かの人たちがその教会を訪れるようになりました。彼らはイギリス領だったミャンマーでクリスチャンになっていた人たち、地元では祖国では農業を営んでいた人たち、しかし内戦で自分たちの生活がめちゃくちゃに壊されてしまいアメリカに逃げてきたという人々でした。最初は数名でした。英語を話せる通訳と一緒に訪れたわけです。で、マイケル牧師は教団に掛け合いました。彼らの生活を何とか支えるべきではないでしょうかと。売却の話と新しく押しかけてくる難民の世話と、どんどん教会の状況が変化していくのです。彼の心の中に彼らを救う、助けるという使命、それが心の中で多くの比重を占めていくのです。ある晩、彼はその教会の広大な土地の真ん中に一人ポツンと立っていました。畑にして作物を栽培せよと彼の耳に聞こえたのです。広い土地はある、閉鎖させたくない教会員と、もともと祖国で農業をしていたミャンマーの人々が共に働けばいいという一つのシナリオが彼の頭に浮かび上がります。そして収穫できたら彼らの食料にし、あとは全部売る、それを何年も続けていけば教会の多額の借金も返していける、そうだ、それが一番いい。彼は教団を説得しにかかったわけです。で、なんとか、じゃあやってみなさいと猶予をもらい、人々と教会員の皆さんとその教会の広い土地敷地を耕し始めたのです。トマト、トウモロコシ、かぼちゃ、いろんなものを植えていきました。大変だったのは雨が降らない時期に散水をすること、その散水機やそれを動かすのに必要なトラクター、いろいろな農業機材をなんとかあの手この手で調達していきました。そしてやっとこれから収穫だと思ったその矢先のことでした。突然の大雨に見舞われたのです。近くの川の水位が増し氾濫しました。強い風と雨が一晩中吹きつけたのです。彼らは夕方、雨が降る前からその危険を察知し、総勢その教会員と、そしてその近くにあった他の宗派の教会の教会員たちも皆総出で、雨の中、風の中、収穫できる限りのものをみんなで収穫して、それを教会の倉庫に納めたのです。しかし、全部を収穫するには時間はあまりにも短すぎました。ほとんどの作物は風に倒され、泥に埋まり、売り物にならなくなってしまったのです。翌朝、マイケル牧師は一人教会のベンチに座っていました。降り出しに戻ってしまった。計画は全部流れてしまった。そこに奥さんがやってきて、降り出しになんか戻っていない。外に出て見てみなさい。全部なぎ倒されたその広い畑のところに、大勢の人が動いていたのです。少しでも売り物になるものはないか。そしてその将来を見据えて、また畑にし直すために、大勢の人がそこで動いていたのです。彼は奮起しました。 ちょっとでも前の晩に収穫したものをフリーマーケットやいろんな方法で売りました。それでも足りなかったわけです。結局やはり土地は売却するしかない、そういう結論になった。その教会の閉鎖する最後の礼拝の時のメッセージです。彼はこう言いました。この教会は今日で終わりです。私は神様の声に従いました。しかし洪水には何の意味が。作物を育てようと命じ畑を破壊された理由は。神様の考えは分かりません。もしやあの声は私の心の声を聞き違えたか、とても悩みました。我々は教会を救うべくこの畑に集まり力を合わせてきました。そして生まれたのはここにいる全員が求めていたもの、教会家族の絆、教会のコミュニティでした。バプテスト教会の人々、仏教徒の皆さん、外国出身の農民の皆さん、あらゆる違いを超えた絆が生まれました。これこそ神様のご意志でしょう。畑はダメになりましたが、心の中の一番大切な部分、教会のために何かしよう、互いにつながろうという新しい気持ち、希望の芽がそこに生まれていたのです。木は切り倒されても切り株は残る。畑も建物も潰されることはあっても、そこに人々の心の絆がある限り、希望の芽はいつでもまた芽生えてくる。クリスマスのメッセージもそのようなメッセージなのではないでしょうか。キリストが誕生しました。そのキリストのあの無防備な幼い姿はまるで切り株のようなものだったのかもしれません。そのキリストが大人になり、こう生涯さまざまな働きをし、教会の基礎を作りました。十字架にかけられて、そして処刑された時、それはせっかく育った木がまた切り倒されたような状況に相当するわけです。弟子たちだけが残されました。あの残った初代教会の始まりはまるで切り株のような状態だったはずです。しかしその教会がまた成長し、そして今このように世界中に福音が伝わっているのです。その大元になったキリストの誕生を、イザヤはエッサイの株から一つの芽が燃え出る、その根から若枝が育つと、こういう言葉で予言したのです。忘れないでいたいと思います。私たちには希望があります。神様が予定を、計画をお持ちであるということを疑わない限り、私たちの未来には希望があります。今からベルの皆さんに3曲続けて演奏していただきます。マブネニヤスケク、アラノの果てに、エッサイの根より、3曲お願いいたします。 神がご計画になることを人間は取り消す力がない。悪の活動の最中にあっても、神の御心は着実にその完成に向かって進んでいった。これは分裂した王国の歴史全体を通じてイスラエルについて言えることであった。それは今日の霊的イスラエルについても同じである。そして私たち一人一人の生活にあっても同じことが言えます。いつまでも希望を捨てないで互いに手を携え進んでまいりたいと思います。